トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。今週も矢野さんが都合により福岡にいますのでリモートでお届けいたします。矢野さん、おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。来週は東京に戻っていらっしゃるんですよね。
はい、来週は帰ってきますよ。
はい、今週まで福岡満喫してきてください。
はい、で今週もですね、先週に引き続き学校給食に注目してお届けしたいと思っています。で今回はですね、学校給食でも、地産地消に取り組んでいるという川崎市に、そういうねお話をいろいろ聞いてきまして、であまりね川崎市っていうと地産地消ですから、なんか農業につながるんですけども、農業のイメージってあまりないような気がするんですけどね。
そうですね、なんか都市だしなっていう。でも緑も確かに多いし、美味しい野菜たくさん取れるんだそうです。でその新鮮な野菜が給食にも使われているということなんですね。ということで今週は学校給食と地産地消というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は農産物直売所や地元の農産物をこう使用している飲食店などの情報発信アプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリはロカスタです。
はい、カタカナでロカスタというそうです。
はい、これはですね、農業者それから飲食店と、地産地消に関心がある住民とこうつなぐ媒体としてですね、直売所それからですね、地産地消商品をこう PR することができて、であと地域振興施策や農業飲食店売上のこう支援対策に、ね、つながっているアプリだそうです。
はい、これ関東で導入している市町村が、私出身の宇都宮市とあと東村山市とその他練馬区もあるそうなんですね。
はい、
はい、
でこれね、僕もこうキャンプに行ったりするじゃないですか。そうするとこういうね直売所っていう結構あるんですよ。
うん、
でねやっぱりね直売所の野菜って美味しいイメージがあるので、ついつい行ってねやっぱり買ってしまいますよね。
そう、直売所ってなんか贅沢な感じしますよね、むしろね。
はい、そうですね。
うん、美味しくてね。はい、
値段もね若干安いような気もするんですよ。でこういったのでほら通りすがりで見つけるしかないかなと思ってたんですが、これ紹介していただけるアプリがあるんですね。
はい、直売所がどこにあるかという場所が地図上で分かったり、地元産の農産物ここは使用してるよってところが分かったり、またルート案内もしてくれるということなんですね。
そうだから、これ今までこうね目に留まって寄ってる人も結構いたと思うんですよ。
はい、
でこれアプリで調べていただくとそこにも直接行けますから非常にいいかなと思うので、ぜひこれね利用していただければと思っております。
はい、宇都宮だとユリのお花であったりとかトマト、イチゴ美味しいです。今日のワンモアアプリはロカスタでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために 現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて、矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週も神奈川県川崎市の総合型地域スポーツクラブである NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上秀則理事長にお話を聞いてきました。ファンズアスリートクラブでは今年も川崎市立小学校中学校向けの給食啓発活動動画を作成しているそうです。今年はですね、地産地消をテーマに作成しているということで、早速お聞きください。
おはようございます。 NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上です。私たちは川崎市小学校中学校の食育という部分に協力させてもらっているのですが、今年は川崎市の地産地消についての映像を作ったり、そういう啓発活動をさせてもらってます。川崎市というと工場が多かったり住宅地というイメージの方が多いと思います。155万人以上住んでいる政令指定都市なのですが、実は都市農業といって、川崎市の中部北部には住宅地の中に農地が点在しています。もともと江戸時代には川崎市は農地として発展していて、徳川家康が二家両用水を引くというところから、江戸のいわゆる食材を作る場所としても発展してきました。都市農業はちょっとずつ農家さんたちも減っていってるのは現状です。そんな中で都内から家庭菜園を持ちたいなという方が川崎市に来て、週末自分たちの家庭農園を育てているという人たちも増えてきていて、まだまだ川崎市は都市農業という部分で発展を続けていってます。川崎市内には約40種類の野菜や果物を作っていまして、収穫量としては梨、トマト、キュウリ、大根、キャベツの順でいろんな野菜や果物が作られているのですが、特に玉川梨とか大善寺柿とか菅の野良坊菜など川崎の名産品と呼ばれている農作物もたくさんあります。なぜ給食で地産地消というものを子どもたちに知っていただきたいかというと、まずは地域経済の発展という部分が大きくあります。川崎のものを食べて川崎の農家さんだったりを守っていくみたいな部分もありますし、川崎のものを知ったという部分で郷土愛が生まれ、みんなが自分たちの地で美味しいものが作られてるんだよって知ってもらうってことも大きなことにつながっていくと思っています。川崎の作られたもので JA さんが川崎育ちというブランド化していて、学校給食とかだけではなく川崎市内のスーパーとかでも展開しています。地産地消のメリットといえば、まずは取れたものが新鮮な状態で運ぶことができるので、子どもたちが新鮮なものを食べれるというメリットがまずあります。そして一番大きいメリットは、市内で作られたものを市内の給食センターに運んでいくので、運ぶためのまずコストが削減できるだけではなくて、トラックなどで運ぶこの燃料で CO2 を出すっていう部分が地方から持ってくるものに比べてすごく減らすので、脱炭素という部分においてもかなりの効果があって CO2 を減らすことができます。さらに伝統野菜などを知っていただくことによって食育にもつながっていくという部分が大きなメリットです。先ほどお話した菅の野良坊菜などは鎌倉時代から作られている川崎の名産品で、野良坊菜を含み川崎育ちと呼ばれている川崎産の野菜は、川崎ブレイブサンダースの試合会場である等々力アリーナで試合があるときに JA が販売をしていたりとかしております。特にこの映像の中で川崎市の方から言われている部分でいうと、農家さんたちの仕事のかっこよさも伝えてほしいみたいなことも言われています。農家がどんどん減っていって、この都市農業っていうのを継いでくれる人がいないっていうことになってくると、100年後200年後の川崎の都市農業っていうのは衰退していくので、農家さんたちってかっこいいなとか、あ、農家の仕事ってこんなに重要なんだなっていう部分を知ってもらう大きなチャンスだというふうに捉えているみたいです。このような都市農業の啓発は、川崎食と農のコミュニティという団体さんなどいろんな小学校に出て行って、川崎の野菜の魅力、果物の魅力などを伝えています。食事は運動に欠かせないものです。これは小学生、中学生だけではなくシニア世代も一緒です。 食と健康の関係を若い頃から正しく学んでもらうことによって、子どもたちは将来的にも健康になってくれるでしょうし、もしよろしかったら川崎市の、YouTube などでも発信してますので、シニアの皆さんにも見ていただいて、ぜひ健康になってほしいなと思います。
はい、スゲの野良ボーナって私知らなかったんですけど、見た目はね、ほうれん草や小松菜みたいな感じで、小松菜とモロヘイヤの中間みたいなお味ということでございます。川崎の伝統野菜なんですよね。
食べたことないですね。
食べたことなかったですね、
はい、
なんか伝統野菜たくさんあって、例えば玉川梨とか大善寺柿とかあるんですけど、やっぱりこう後を継いでくれる方がねいないと残ってかないですもんね。
そうですね。なんかね、僕ね、川崎市って工場の町のイメージがあったんですけど、はい、これもともと江戸の食料を作る場所だったみたいですね。
うん、ねえ、はい、
だから農業の町だったのが時代とともに工場地帯に変わっていったんでしょうね。
ねえ、で地元で採れたそういう野菜を給食でも使ってるということなんですけれども、国内の食料自給率上げるのすごく大切だと思うんですけど、やっぱり地方だけに任せておくと野菜がどうしても例えば高騰しちゃった時とか災害時とかに、まあ、運搬でもすごくねコストかかりますし CO2 も出るしということで、やっぱり都市農業ってすごく大切だって言われているそうなんですね。で川崎市も狛江市とか例えば世田谷区もすごく力入れてるそうなんですが、川崎市も同じくすごく力入れてるということなんですね。
やっぱり自給率をやっぱ上げていかないと、なんか全部外国に頼ってばっかりいると、いざという時困る時がやっぱ来ると思うんですよね。
今だって本当に高いですもんね。
野菜買うのも勇気が
いる気にな
ってますからね。
果物全然買えなくなっちゃった私。
ね、躊躇しますよね。
ねえ、
うん、
で同じく都市農業だと家庭菜園もちょっとずつおしゃれになってきてて、なんとなくウッドデッキがあるようなところであったりとか、普段の手入れはしておいてくれたりするところとかもあるんですって。
はいはい、
だから自分たちで身近に作ってで自分たちで食べるっていうのも同じく都市農業の一つということなんですよね。
はい、
いいですね。新鮮なものをすぐに作って食べられる、身近にあるってすごいですよね。
そうですね、若い人たちにもっと農業に興味を持っていただいて、なんか手始めにですね、マンションの方でもプランターに一口トマトをこう植えて、体験してみたらいいですよみたいなことをね言ってらっしゃいましたけどね。
ああね、いいですね。そういうのもぜひやってみてください。はい、先週今週はですね学校給食についてお届けしてまいりました。来週以降もさまざまなテーマでお届けしてまいります。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は？
今日はですね、マンションの大規模修繕で足場が組まれたのですが、駐輪場に自転車も止められなくなり困っています。誰に言えばいいですかという質問をいただきました。
うん、自転車止められないのは困りますね。確かにね。
あ、これね、こういう問題って ほとんど本当は出ないんですよ、はい、なぜかというと工事する前に管理組合と、もしくは大家さんとかと、その駐輪場止められなくなるっていうのも分かっているわけですから、前もって通達があって、ここに、仮の駐輪場を設けますとかですね、駐車場はここに止めてくださいっていう、そういう対策をしてから着工しますので、でおそらくこの質問された方は、通達があった、プリントにして郵便受けとかに入れていくんですが、多分見ずに捨ててる方じゃないかなということですよね。
それもありますね。
はい、で普通はきちっと通達があって仮置き場っていうのをちゃんと確保してから着工しないと、住人の方から苦情が来ますので、ちゃんとされてると思うんですね。で特に大規模修繕でこういろいろ問題になっているのは、ベランダに置いている、植木鉢とかね、そういったものを壊されたとか、ベランダに、干している洗濯物が盗まれたとか、なんかねそういう苦情は結構ありますね、
うん、
でもしねそういう苦情どこに言ったらいいんですかと。で管理会社とか直接のね苦情を入れることもできるんですけども、そういったところでなかなか聞いてくれないっていう、困ってるっていう方も中にねいらっしゃいますので、でこれどこに相談したからいいかと言いますと、これね、 宅建トラブルの相談窓口っていうのがあるんですが、まあ、消費者センターっていうのもいいと思うんですが、あと管理会社が対応してくれない場合はですね、公益財団法人マンション管理センター、マンション管理業協会っていうのがあるんですね。でそういったところにお問い合わせをしていただいて、相談していただくとよろしいかというふうに思います。
身近な、ね、マンション管理センターで解決してくれれば一番いいですけどね。
そうなんですね。でちょっとね、大規模修繕で注意していただきたいのは足場があるでしょ。で子供さんが足場に登ってねうろちょろしてるっていうのが以前あったことがありまして、危険ですから子供さん絶対足場に上がらないように言っておかないといけないですね。それはもう絶対言い聞かせてください。危険ですから、
うん、そうですね。何かあってからじゃ本当大変なので気をつけてください、はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は給食と地産地消というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
新鮮な野菜を新鮮なうちに食べられるなんて学校給食もいいですね。食べたくなってきました。
やっぱり野菜って新鮮な時が一番美味しいですね。浅摘みとか言うじゃないですか。浅摘みトマトとかね、
栄養価も高いんですよね、うん、そういう時の方がきっとね。
ああそうですね。
まあ冷凍した方がいいってのもあるからな。キノコとかね、栄養価上がるものもありますもんね。でもね、やっぱり新鮮なうちに食べられるってなんか、ああなんかもう幸せ、もうそれだけで幸せって感じが、
そうですね、
しますよね。
はい、
いいですね。美味しいものいっぱい食べてください。市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。矢野さん、では気をつけて帰ってきてくださいね、東京に、はい、来週はスタジオから2人でお届けいたします。
はい、
はい、それでは来週までさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。